京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオ学生レポート企画チームリスの会をお送りします。今日のパーソナリティは立命館大学産業社会学部3年生の辻本彩です。今日の番組は学生が高齢者の施設やお宅を訪問し、高齢者とのお話や iPad などの携帯端末を使った高齢者の生活支援についてレポートします。ところで皆さんは iPad ってご存知でしょうか。 A4 サイズのノートぐらいの大きさの携帯のスマートフォンを大きくしたようなものなんですけれども、その iPad を使って今回はおじいちゃんのお家に遊びに行きました。独居高齢者住宅リスナーボランティアグループのリスの会代表の大谷春代さんというお医者さんをしている方と一緒に独居高齢者のお家に遊びに行きました。松尾駅の近くにある80歳代のおじいちゃんのお家なんですけれども、私今回が初めての独居高齢者の自宅訪問ということで、とても緊張していました。何話したらいいんだろうとか、そうですね、もし iPad1 個も使えなかったらどうしようというふうにすごく不安を抱えていたんですが、何しろ初めての訪問ということで、とにかく行ってみよう、話してみようということに専念して、今回のテーマはコミュニケーションを大切にするということで行かせていただきました。実際に80歳代のおじいちゃんとお話をさせていただいた内容なんですけれども、例えばなんかこう最近テレビをイオ光に変えて光ネットワークサービスを使ったという話をしていましたね。その時に今まで使っていた安心サポートサービスっていうのがイオ光に変えたことによって使えなくなったってお話ししていました。あるいはこう選挙に行きたいだけれども歩けないし行けない、だからお昼間とかに幼稚園のバスを使って、ここもし使わないのであれば選挙に行きたいお年寄りのためにバスを使ってほしいとか、そういうこう普段誰にも言えないような心の叫びっていうのを聞かせていただきましたね。家族とのコミュニケーションってすごい大事だと思うんですけど、他人だからこそ聞き出せることって例えばあると思うんですね。こうなんでしょう、福祉ラジオとか福祉施設とかで交流とかコミュニケーション交流会みたいなのがあると思うんですけど、そういうのってどうなんですかねみたいな話をしているときに意外な答えを私は聞きました。そのおじいちゃんは交流会楽しいんだよ、楽しいんだけど疲れるんだよねっていう風に話していて、私すごく意外に感じたんですよね。なんかこう普段一人で住んでいるからこそそういう場に行けるのがすごく楽しみで、こう生きがいになってるんじゃないかなって、もちろんそれはそうだと思うんですけれども、やっぱり普段一人で生活している分いきなり大人数のところに飛び込んでいって、それでこういろいろレクリエーションをするっていうのはすごく楽しいんですけれども負担にもなるっていう風に話していて、そこが私一番あ意外だな、新しい発見だなというふうに思いました。でもその80歳代のおじいちゃんは家族にはそれを伝えれてないみたいなんですね。それで家族の人はそういうふうに行った方、そういうところに行った方がなんでしょうね、リフレッシュにもなるし楽しいんじゃないのっていうことですごく勧めてくれるんだよねって。でも僕としては、まあ、週1ぐらいで十分かなっていう風に言っていて、そういうところってやっぱりもっとコミュニケーションを深めていって意思疎通を行わないと誤解がずっと 続いていく限りお互いの負担にもなっていくんじゃないかなっていうふうに思って、でもやっぱりこう良かれと思って言ってることに対して断るのってなんかちょっと家族であっても言いにくかったりするのかなってすごいその憤りを感じて、そういうののこううまくつなげられる、なんでしょうね、家族とかの家族をつなげられる活動もできていけたらいいな、やっていけたらいいなっていうふうに私は思いました。やっぱりこう考えたりとか思っているだけじゃやっぱりそれはそれで想像の世界なんだな、私のこう自分の考えだけにとどまっていて実際の声を聞くと、あ、意外だなっていうことが多いなっていうふうに感じましたね。 iPad の活用についてなんですけれども、一緒にゲームをさせていただいたんですが、こうとにかく笑ってくれましたね。おそらく私の考えなんですけれども、もうちょっとクオリティの高いアプリケーションを進めればよかったのかなっていうふうに思いました。80歳とはいえすごく元気でしっかりしてらっしゃる方だったので、こう単純なゲームって言いますかね、遊ぶような感じのものだとちょっと物足りないなさを感じていたように思いました。あとiPad を使うときに画面をタッチするんですけれども、画面タッチするときにこうどうしても指の腹だけを使えずに違う部分が当たってしまったりとかして、こうもう一度こうリセットされてしまって画面がこう初期に戻ってしまうということが何度もあったので、今高齢者の方とかそういう iPad が使いにくい方にの専用の手袋みたいなのがあるんですよね。なんかこう指先だけがこう穴が開いていて、あとは電気を通さないようなそういうアイテムがあるっていうふうに私後日ちょっと聞いたので、そういうこう高齢者の方でも iPad を使いやすくできるような、そういうなんでしょうね、アイテムをこう取り入れていったらもっとスムーズに iPad も一緒に活用できていけるのかなっていうふうにも感じました。それでは少し音楽を聴いていただきたいと思います。ジュジュのまた明日でした。私この曲大好きなんですよね。こう聴いてるとしっとりした気持ちになるんですが、最後に私の今回初めて独居高齢者の自宅訪問をさせていただいた感想を聞いていただきたいと思います。今回初めて行かせていただいて、やはり家族とのコミュニケーションの大切さを一番感じました。他人だからこそ聞き出せることもちろんあると思うんです。ですがやっぱり普段そばにいて近くに寄り添えるのはやっぱり家族なんじゃないかなって思いました。そのおじいちゃんの話の中にもやっぱりこうなんでしょうね、先ほど話させていただいたこう家族とのコミュニケーションによって誤解が生じている、だからこう交流会は週に1回にしてるんだけれども、こうもっと行ったらっていう風に勧められちゃう、そういうこうなんでしょうね、誤解が生じていることにすごく、ああもったいないなっていう風に感じました。私もね、こうおじいちゃんおばあちゃん自分自身のこうおじいちゃんおばあちゃんに会ったりするとちょっと気使ってしまうところがあるんですよね。こう久々に会うっていうのもあるんですけれども、何話したらいいかわからない、多分そういうふうに思ってる人多いと思うんですよね。こう年代が離れてるからこう共通の話題がないとか、でもそれってちょっと寂しいことだと思うんですよ。同じ家族だしきっと何話しても盛り上がれるし意思疎通できるんですけれども、若干壁じゃないんですけれどもね、こう構えてしまうっていうところがあって、でもそれはきっとコミュニケーションの機会が少ないからだと思うんですよね。だからこう間が空いてしまうとどうしようみたいな感じになってしまうと思うので、 もしよければこれを聞いてくださった皆さん、おじいちゃんおばあちゃんに電話してください。最近元気でもいいし、寒いねでもいいし、そのコミュニケーションがどんどんどんどんこう活性化することによって、本音を話し合える関係が築けるんじゃないかなって私思いましたね。やっぱり久々、それから実はねっていう話にこうつなげていくのって、いくら家族でもやっぱり難しいところがあるんじゃないかなって。実際私は今回初めて訪問させていただいたので、こう1回2回3回って重ねるにつれて考えが変わってくるかもしれないし、新しい発見があると思うので、またどんどんこうコミュニケーションの深さっていうのを実感していきたいなと思います。そろそろお時間となりました。この時間は京都医療福祉ラジオ学生レポート企画チームリスの会をお送りしました。今日のパーソナリティは立命館大学産業社会学部3年生の辻本彩でした。